お祈りします。恵み深い天皇お父様、辛いことがあっても神様の恵みははるか上を行きますから、そして私たちはいつも神様のお働きにだけ目を留めるように促されていますから、本当にありがとうございます。今日をいろんな課題を抱えてここに来られた方を知っておられるあなたが、一人一人におごそかに豊かに触れてくださって、今日ここから力をいただいて心と信仰と体が強くなって、そして神様が備えてくださった新しい一週間の旅に、繰り出していくことができるように、大いに豊かに祝福してください。続いて拓磨くんの病を癒してくださるように、またこの中で体調悪い人にイエス様が巡ってくださって、望んでくださって、神様の麗しい癒しの御業を見せてくださるようにお願いします。正志先生は今週戻りますが、素晴らしいバイブルランドの旅行となりますように、また1年後1月20日出発で、イスラエルに行きたいと思っている方、神様がお備えくださるようによろしくお願いします。これから聖書の言葉を見ますので、私たちに聖書の世界に招いてくださって、よくわかる理解力をお与えください。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。福牧師が今イスラエルに行っていますが、そのガイドさんが来年、私が先週もいろいろ打ち合わせしたんですが、ぜひあの方でお願いしますということで、ちょっと無理してご利用ししているところなんで、素晴らしい、あの方だったんですけども、私はその方から何度かイスラエルからメールがありまして、あの荒野でテントかな、その荒野で寝泊まりするというプログラムが今回あるようで、ああ私行かなくてよかったというか、で考えてみたら35歳以下の牧師ですから、原則もともと私行けなかったんだと思いました。で添乗員の方、添乗員というかガイドさんなどはホテルに寝泊まりして、それからなんかあの道路でパフォーマンスもしたりして、そういう若い牧師さん方中心のイスラエル旅行のようです。さあ、あの今聖書の中で思わぬ旅に出た人々を取り上げています。私たちも思わぬ旅をしましたか？いや、こんな旅するとは思わなかった、あんなふうに住まいが変わると思わなかった、何度もアパートを転々とすると思わなかった、避難所生活をすると思わなかった、おじさんおばさんのところに行くとは思わなかった、など思わぬことの連続がそもそも人生の旅です。で、前回ヨセフという人の思わぬ旅路の出発点を学びました。何も故郷を捨てたくて捨てたんじゃない、住めなくなって追われた話をしました。覚えている方おられるでしょうか？ヨセフという人は下から2番目の息子でしたけれども、お兄さん方と仲悪くてというか、彼がちょっと生意気だったこともあって、いやお兄さんたちはお母さんが違うから、ですから異母兄弟だったこともあって、またお父さんが自分のことばかり寵愛して偏愛したこともあって、もうギクシャクする非常に難しい生い立ちで、ああやっぱりって何か起こると思ったら本当にやっぱりということが起こって、彼はお兄さんたちに殺されかけて、殺されはしないものの売られて、あんまりいないと思います、先生私の家庭事情は複雑で、普通の人が羨ましくてって、だけど実のお兄さんにナイフで寸でのところで心臓一突きされそうになったことありますかって言ったら、ありますっていう人はあんまりいないんです。目を閉じて布団に寝ようと思ったら、あの時実のお兄さんたちに銀貨20枚でイエス様30枚で売られたんですが、はした金で自分が売られたという、そういう事実を持っている人いますかって言ったら、そんなにいないんです。実の兄弟に売り飛ばされたって。それから17歳から30歳までだから13年間青春がなかった、牢屋にぶち込まれ奴隷として働き、お母さんとは13年間会うこともできずという、そういう生い立ちありますかって言ったら、あんまりいないんです。 そういうヨハネにもかかわらヨセフにもかかわらずものすごい祝福された。だから今日は旅先でという題をつけましたが、まあ、もし別の題をつけるとしたら、やっぱり神様は祝福の神でしたねって。ですから私たちは何信じてるのって、こんな悪いこと2つも起こったから神様は私を嫌いになったって、そういう薄っぺらい感情の次元の信仰なんですかって。いいえ、いいことが起こった週もすごくついてないと思った週も、それは自分の感覚のレベルで痛いだの悲しいだの悔しいだの絶対許さないだの、それは人間の感情だからしょうがないとしても、神様のレベルから見たら神様が大きく手を広げてヨセフを祝福し、何度も言いました、ヨセフがいなかったら出エジプト記はないんです。出エジプト記のモーセの十戒がなかったらモーセの十戒という映画もなかったんです。そうして世界に冠たる大スペクタクルが起こることもなかった。なぜならヨセフはエジプトに移民したんです。そして一族老頭が皆エジプトに移民した。めくるめく歳月が流れてエジプト脱出のもう世界中が仰天するような聖書に記された大スペクタクルへと近づいたんです。展開していったんです。創世記で切れてたんです。ヨセフがいなかったら、ヨセフがいたから出エジプト記が書かれ、出エジプト記の先の先のずっと先に人類を救うために来られたイエス・キリストのストーリーへとつながっていくんです。だから最初の話に戻ると、なんでこんな旅するようになったって、この3年間何だったんだって、いろいろあります、いろいろありますが、ヨセフは13年間です。しかしこの13年間が用いられて、信じられない祝福の神が、で今日の箇所にも旅先で、ああ神様だって。皆さん先週は何回ありましたか。あの人と街角でスーパーで出会って、ああ神様だって、この人と十数年ぶりに出会って話がつながって辻褄があって、こんなストーリーがあったのって、あこれ神様だって、何回神様だという経験をしましたか。だから神様がおられるなら、どんなに絶体絶命の四文字熟語をやってきてもないんです。絶体絶命は真っ逆さかに様に倒れても倒れはしないんです。先週は皆さん、なんだか日本中がお通夜みたいだったって、だってあんなに期待した浅田真央選手がどんなに悲しいだろうって、こんなはずじゃないのに、あんな選手じゃないのにって、しかし次の日のステージ、その後のスケーティングはかえって、もしや金メダルを仮に取ったとしても、それ以上の印象を世界中に津波のように残したようで、名だたる有名な人から、あの人は天才だ、あの人普通じゃないって、本物のファイターだって、競技者だって、どれほどの感動と力と涙を得られたかわからないって、神様のストーリーもそのようです。さあ、じゃあ今日は創世記39章を、この間37を見ましたが、一節を移してもらいます。ご自分の聖書でもどちらでもご一緒に読みましょう。はい、ヨセフがエジプトへ、ファロの帝臣で侍従長のポティファルという一人のエジプト人がヨセフをそこに連れて下ってきた。イシュマエル人の手からヨセフを買い取った。なんでここに神様を見れますか。人を物のように売買して売ったのだの買ったのだのって、なんて残酷で悲しいストーリーでしょう。だけどいいえ、ここに神様の御手があぶり出しのように見えませんか。この間のお話をしますと、先週のお話の後どうなったかというと、シェケムというところにヨセフのお父さんのヤコブが、兄さんたちが、ね、遊牧してるから、羊を飼ってるから様子見てきなって言われて行ったんです。そうしたらお兄さんたちはもう尺に触る気に食わない弟だったので、お母さんも違うし、お母さんの体が違うし、だから殺してやろうってなったんです。しかし血を流してはいけないとルベンが言って、ユダも言って、殺さないでその代わりに売ったんです。さっき言いました、イエス様は金勘定ばっかりしてた会計係のユダ、今売ったら銀貨30枚大した金じゃないんです。この後イエス様についていったって大したご褒美はないし、だったら売った方が得じゃないかって、いつも損か得ばっかり考えてる人はその場で 計算するんです。そして人生を誤るんです。でお兄さんたちはそこに商人たちが来たのでイシュマエルのその正体に銀貨20枚で売ったんです。ところが売られ売られ流れ流れて二度と親に会えず、そして故郷を離れて、これから一体自分はどうなるんだって行った先がなんと匂いがします。何かが起こるんじゃないかという匂いが、だって普通の人じゃないんです。エジプトの世界に冠たる王様の侍従長のポティファルの家にもらわれていった。この後突然エスカレーターじゃなくてエレベーターみたいに入社した人がいきなり社長になるように信じられない出世劇はまだまだ後です。後ですが、なんだかそういう予感がするんです。そういう匂いがするんです。だからお兄さんたちはこの時お父さんが憎き尺に触る駒しゃくれたそういう弟のヨセフを殺そうとしたが、殺しはしないで売り飛ばし、お父さんにどう釈明するか。お父さんが自分の弟だけにあてがった袖がついた長い服、これはいかにも可愛いよって、お前のこと好きだよって、これが嫉妬を生んだんです。嫉妬が世界を動かしているという人もいるぐらいです。イエス・キリストに嫉妬した人たちは、人々が民衆が寝静まっている時にキリストを十字架につける違法な裁判をしてしまいました。でお父さんが弟にあてがった服を剥ぎ取って、そして破いて、そして羊を殺してその血に浸し、ここでお父さんにほふったその 血だらけの獣の血だらけの動物の血だらけの、ああ噛み殺されたのだとお父さんに深い悲しみを与えて、そしてヨセフはお父さんから切り離されて服が剥ぎ取られるように流れ流れて遠きエジプトに行ったんです。ところが二節を見ますとこうです。ご一緒に二節を読みましょう、はい、主がヨセフと共におられたので彼は幸運な人となり、そのエジプト人の主人の家にいた。皆さん大丈夫でした？もう一巻の終わりか、17歳の少年が、青年の始まりが、突然何の準備もなく持ち物もなく、もう奴隷になって売られていって、一体絶対絶命かと思われたんですが、神様が、主が、世界の主が、人生の主が、ヨセフを知り、世界の歴史を知っている主が共にいたので、彼は幸せな人となった、幸運な人となった。皆さん大事ですね。こんな環境だからこうなったんだって言わなくていいんです。いや、言うなって。こんな環境でもこのように祝福される、恵まれた環境で何一つ不自由なく、そして人よりも能力が優れた人が祝福されるならば、人生は面白くないんです。しかしそういう人生ではない。神様が共におられるならば、幸運な人となり、そのエジプト人の主人の家にいた。思い当たるという人もいると思います。震災で故郷を追われた時に流れ着いた知らないところですごくよくしてもらったという人の話をたくさん聞きました。初対面なのに、あの時の恩が心を温かくして、私もエネルギーが出て元気が出たら誰かのお役に立とうかなって。例えば新潟県、新潟県はかつて何度も水害地震の被災をして、そしてだからいつか恩返しをしたいと思ったら福島がとんでもないことになって、たくさんの人が新潟に来た時にやっと恩返しができますと、この機会を待ち望んでいましたという言葉を聞いて涙した教会員もおります。皆さん、神様がおられるならば、私たちは信じられない神様の物語を体験するようになるんです。確か私も狼狽していた震災の3月の末、迷って行こうか行く前か、もともと予定が入っている関東の集会に、まあ一回だけ行ってみようと思って行って、それがきっかけでした。そこで出版社を訪ね、そこにちょうど会長がいて、震災の心のストーリーを本にして出しましょうって1ヶ月後に出版していただいて、そこから全てのスイッチが入りました。そう考えると、もともと出版社と関係があったのも、震災が起こると知らないで横浜の集会を一等最初に入れていたのも、全部 逆算すると、あれは神様だったんじゃないかって。だから今日の引用箇所の10は、詩編の37編なんです。時々正志先生も引用箇所にします。いい言葉ですね。噛みしめながら本当にそうだと思ってご一緒に読みましょう、はい、その人は倒れても 真っ逆さまに倒れはしない。主がその手を支えておられるから、こんな感じだったっていう経験があると思います。一巻の終わりだと思って足が救われたと思ったのに、誰かが私の手を支えていて、ビルの屋上から落っこちなかったような経験、主だって、神様だって。皆さん、新約聖書では、多分マサシ先生はもう行ったか今から行くか、ガリラヤ湖に行くと本当に綺麗なんですよ。で、私は今回100メーターぐらいとどれぐらいかなって、多分漁師のペテロはあんまり目が良くなかったんじゃないかなって、自分に重ね合わせて勝手な解釈をしたんです。年の若いヨハネは、船の右だ、右に網を下ろせと言ってる、あの人が誰か分かんなかった。プロの漁師が長年やって勘も身についている人が、夜通しやって一匹も取れなかったのに、誰だか分かんない人がガリラヤ湖の岸辺で船のペトロたちに見だって言ったんです。魚群探知機もないのに、そこに戸網をバーッと下ろしたら、もう山ほど魚が取れて、その時年の若いヨハネは多分視力も良くて、あれは主だって言ったんです。主なるイエス様だ。ペトロは飛び込んでイエスキリストのもとに急ぎました。これは主だって分かんなかったんです。だけど後になってみると、だんだんだんだん姿が見えてきて、自分の努力でもなければ、自分の辛抱力でもなければ、あれは本当に神様だった。倒れても私たちは真っ逆さまに倒れはしないんです。だから私たちは今週、うわ絶対絶命だ、八方塞がりだ、一巻の終わりだと思っても、これは主だという経験が、その先にもうチップのように埋め込まれているんじゃないかと思ったって間違いではないんです。じゃあ皆さん、ヨセフはその後流れ着いたポティファルの政治家の王様に仕える侍従長の家でどうだったんですか。じゃあ3節、創世記39章3節をご一緒に読みましょう。はい。彼の主人は、主が彼のすること成功させてくださるのを見た。客観的なんです。昔イエスキリストを十字架につけた時に、キリストの十字架を最後の死刑まで現場の最高責任者である百人隊長はクリスチャンじゃないです。ローマの厳しい兵隊です。しかし一部始終を目撃して、この人はただの人ではなかった。皆さん、第三者の証言は重いですよ。エジプトに流れ着いたこのユダヤ人は普通じゃないと思ったんです。ポティファルは、皆さん、人の上に立つ人は別に神を信じてようが無神論者であろうが、人を見る目は超えてるんです。もういろんな人を見てきたんです。この人は口先ばっかりだけど、この人は黙っているけど、なかなかこの人は随分修羅場を超えてきた人じゃないかなって、言葉遣いや、あるいは人への応対や、もう一瞬にして見抜く人が多いんですよ。で、エジプトの上に立つこの人も、あ、この人普通じゃない。なぜ？神様がこの人のバックにいるんじゃないか。金もないし、外国人だし、家族もいないし、もう一人、たった一人の孤独の身の上であるけれども、普通じゃないって思ったんです。皆さん、人の直感というのはどんな理屈よりもズバッと本質を見抜く場合が多々あるんです。もう理屈ではこの人はで、こういう経歴 でこういう学歴でこういうことしたって、だけどなんだか違うんじゃないかなと思ったり、それからこの人は何もないようだけど、何か将来何事かする人じゃないかなと思ったり、今は説明できないんです。できなくても人の総合判断力って、皆さん、相当的を得るものがあるんです。彼のすること、ヨセフのなすこと、語ること、すべてが、これはただごとじゃない。神様がおられるから、この人は祝福されているんだって。さあ、4節もご一緒に読みましょう。はい。それで、ヨセフは主人にことのほか愛され、主人は彼を側近のものとし、その家を管理させ、彼の全財産をヨセフの手に委ねた。ですから、ただごとでないことが起こったんです。皆さん、大きな大企業に誰かが就職して、いきなり会長がやってきて、おいお前だ、お前こっち来いって言って、お前今日から専務だって、 来年からは社長やれって、全部お前に任せるって、これからの5年計画も、それからいろんな物品の管理も、それから人事まで全部お前に任せるってありえません。ありえない話です。けれど外国人であるヨセフにこのポティファルが家のものを全部委ねて安心しきるほど、もう一回言います、上に立つ人は人を見る目は超えています。ですからこのヨセフは普通ではない、まだまだ潜在能力が内側に称えられているときっと思ったのではないでしょうか。皆さん、これはヨセフが立派だったとかなんだとかっていうよりも、聖書が繰り返し語るように神様です。神様が共におられたからです。だから引用箇所の2丸を出していただきますと、やっぱり思い出します。イエス様のお言葉は本当に大事だなって、ヨセフの身の上にもその通りだな。ご一緒にヨハネ15章5節の有名な言葉読みましょう、はい、私はブドウの木で、あなた方は枝です。人が私にとどまり、私もその人の中にとどまっているなら、そういう人は多くの実を結びます。イエス様はブドウの岩場、幹ですよ。あなた方は枝ですが、幹から離れたら早晩枯れますよ。今は生きていてもゼンマイ回してやがて止まるように、いずれ枯れますと。けれどとどまっているなら、つながっているならば実を結ぶでしょう。すぐじゃなくても、皆さんすぐには実を結ばないかもしれません。昨日はうちの家族が久しぶり来たので、ちょっと安く入れる温泉に行ったんです。それ行く前に石炭の記念館みたいなとこ行ったら、ちょっとお土産が売ってた、お土産っていうかおもちゃが卵の形して、まあ、よく見ればよかったんですが、なんか割れたら中から恐竜みたいなの出てくるだなとパッと見たもんですから、でこれ持ってこうと思ってたんです。となかなか割れないんです、恐竜も出てこないんです。そして後で見たら、なんだか72時間かかれて割れるまで、パカパカ割れて、それがブワーッと大きい恐竜になるらしくて、ちょっと焦っちゃったんです。割れないの、おかしいな、生卵じゃないからあんまりカンカンして割ってもしょうがないしと思ったんですけど、まあ、面白かったのは小さい子供が石鹸持ってきてこすり出したんです、体洗うように。いや面白い発想だなと思ったんですが、石鹸でこすっても割れなかったんですけど、まあもともとそれはどうして72時間かかるか分かりませんが、そういう時間がかかるおもちゃであったようです、お土産であったようです。皆さん、ブドウの枝もくっついたのに今日実がならないとか、そういう話はないです。だって苗を植えて毎朝引っこ抜いて、まだ根が張らない、根が張らないって、そんなことはダメになってしまいます。どうして委ねないか、どうして自分のタイムスケジュールだけ大事にするか、あとは神様に任せなさいって、それ信仰だって、神様を信じるんだって、信じないものにならないで信じるものになって、そして神様に委ねましょう、任せましょうって。私たちはブドウの枝が幹につながっているならば実を結ぶし、それから3丸も出していただきましょう。詩編の一編全部有名ですが、特に3節、水路のそばの木のようだな、ご一緒に読みましょう、はい、その人は水路のそばに植わった木のようだ、時が来ると実がわり、その葉は枯れない、その人は何をしても栄える。詩編は150編もあるんです。その全ての結論が一編にあります。冒頭に聖書は結論が来る場合が多い。その一編の3節は、あなたの努力とか能力で人生が決まるのではないよって、どこに身を置くかが決定的だよって。もう今正志先生は春に差し掛かるところでイスラエルに行っています。何度も言いますが、日本と違う、聖書の国は春夏秋冬なんかないんです。雨が降るか降らないかです。もう白黒はっきりしてるんです。降らないとなったら本当に一滴も降らない、降るとなれば毎日は降らないけど時々降る季節があって、後の雨が来たらもう二度と降らなくなるんです。ですから水がなかったらどんなに強い木でもアカシアなど以外は生きれないんですよ。だからどこに種が落ちるか、どこで生きるかがほとんど決定的です。神様を知らない人生はちょっと悲しいです。神様の身元に身を置いて離れない、神様からくっついて離れない。まあ、昨日その石炭館にいた時、ちょっと怖いトンネルみたいなとこがあって、そしたらギューッとしがみついてきました。皆さん、 これは自分の力を超えていると思ったらしがみつくんです。いいんです、そんな子供っぽくていいんです。信仰はとにかくしがみつくんです。これは自分でやりくりしますとか言わない方がいいんです。自分の技術や自分の能力や自分の頑張りで試してみたら神様喜びますかって、喜ばないです。子供のように神様って言うほどに神様は私たちを掴むと思います。水路のそばに植えられたらすぐには実がならない。しかし水分や養分やいろんなものがだんだんだんだん幹の上に登っていって、やがて葉が茂り、桃栗3年柿8年ですが、柿は春にはならないですが、時が来れば、さっきの卵じゃないけど、時が来たら実がなって姿形を表すんです。この間は1年間3月以降いろんな恵みを確認して、神様がどんな素敵なことをしてくださるか、またみんなで話し合う時も持てました。この間言いましたけども、2人でもいいんです、3人でもいいんです。イエスキリストの名によって集まるところにはイエス様が私がいるよという約束です。これ使わない話はないです。カードを持っていて使わなかったらもったいないです。ポイント入ってるのに使わないで終わってしまったらもったいないです。だから私はこう思いました。例えば掃除当番でも素敵じゃないかなって。掃除当番の始まりに今まで祈らなかったけど、一言誰かが代表して祈り、また最後でもいいです。お祈りして、じゃあお茶飲み話で、ただのお茶飲み話じゃなく、じゃあ今日は何か最近お互いどうだったって分かっちゃって、また誰かお祈りするでも、そしたらその中にわざわざ作らなくても、別に音楽のグループでも子供のグループでもお母さんのグループでも、もちろんクリスチャンじゃない人もいいです。今いろんな人が教会に出入りしてくださっているので本当にありがたい。そこで誰かが、趣味がきっかけでも何がきっかけでも、先週はこんな聖書のお話があったんですよって伝えるだけでも、お話しするだけでも、2人でも3人でも、キリストの名のもとの教会で、あるいは皆さんの家で、どこででも、そのような集まりを4月から誰かと一人何回でも持てるならば、それは祝福の場所になると思います。じゃあ最後のところを学びますね。5節、創世記39章5節を読みましょう。はい。主人が彼にその家と全財産、主はヨセフのゆえにこのエジプト人の家を祝福された。それで主の祝福が家や野にある全財産の上にあった。祝福ってこれほどなのってやっぱり思いますね。よくよく見ますと、ね。このポティファルは、このユダヤ人の17歳の青年少年は普通じゃないと思ったけど、こんな若輩者にそれほどの財産の管理を完璧信頼して委ねるかということもさることながら、その理由は何なのかって、ね、だってこの人に任せれば任せるほど財産が減っていくとか、裏切られたとか、泥棒してとんずらしたとか、そういう物語じゃないです。家が、彼が来たことによってますます祝福された。もっともっとこの人に信頼して預けた方が、もっと祝福がどなたかから、別のところから、あるいは天から来るんじゃないかと思わせたし、実際彼は思ったし、だって家や野にある全財産の上に祝福があった。なるほど、この人は、お父さんはイスラエルという名前になったヤコブ、ヤコブのお父さんは本当にまっすぐな人だった、人に多分みんなに好かれたイサク、そしてイサクのお父さんは誰でしたか、もう全世界の父のように言われるアブラハム・リンカーンも、そこから名前を取ってつけていただいたアブラハムでありました。皆さん、アブラハムはあなたは旅に出たら祝福されると言われて、全ての物語が創世記から始まりました。私たちも故郷を出たら祝福されるって知らずして歌っていたら、震災が起こり本当に故郷を離れることになりました。だけど、その元々のところの聖書の約束の言葉確認しましょう。最後の40、引用箇所の40は創世記の12章3節に戻ると、ひいおじいさんに神様がどんな約束をしていたのか、12章3節読みましょう。はい。あなたを祝福する者を私は祝福し、あなたを呪う者を私は呪う。 地上のすべての民族はあなたによって祝福される。アブラハムのどこにそんな原因があったか、どこにもないんです。ただ神様です、ね、何度も言います。電化製品買ってきてもコンセントにつながなかったらただの飾り物です。飾るための扇風機じゃないです。どうしてつながないの、どうして外すの、どうしてスイッチ入れないの。私たちは自分の力で頑張る人生はもうやるだけやりました。で結果は見えています。何度でやっても同じことです。だから神様につながりました。なのにどうして離れるの、どうして神様に頼らないの。いや、もったいない。神様でこれから生きていくと、腹を決めたらって、覚悟したらって、全然違うよって、毎日の風景が本当に違うって。私は震災で途中からこういうふうなことを考えていました。金銀はないけども、こんなにいろんな方によくしていただいて、まあ、先週も毎日新聞の方が取材に来ていたんですけども、教会の人のことを何て書けばいいでしょう、教会員と書けばいいんですけど、教会の檀家さんみたいに信徒さんみたいに書けばいいんですかとか、いろんな話後で電話で取材記事にするときにまたあったんですけども、まあ、だけど実際は教会に来ていた人も来ていない人も初めて会った人も関係なかったんですと、本当によくしていただいて、まあ、その先は言いませんでしたが、本当はこう思ったんです。こんなによくしていただいたんだから金銀はない、なんで私たちに食事を食べさせて一文の得にもならないし、かえって営業が停止して何のいいこともないのに、何もお返しできないけど、こう思ったんです。お返しできないけど、神様がこの団体を祝福してくださるように、神様がこの人に触れてくださるように、私たちに接した一人残れたの人が必ず祝福されますようにとお祈りするようになったんです。それは私は返すものないし、私たちが何かをすることできないが、私たちの後ろにおられる神様が、そうしたら私たちを1年間、まあ、結果的に養ってくださったキャンプ場の宣教師のドイツ人の方が途中で私たちのところに来て、すいませんね、ご迷惑かけてっていう言葉は聞きたくないし、あなた方言う必要もないし、あなた方はアブラハムだという話をしてくださった。アブラハムじゃないです、私たちは。ただの福島の田舎の一つの教会でした。けれど、その先生、いや違うって。アブラハムだって。あなた方が来たことによって、どれほど素晴らしいことがここで起こったか、などなど、身に余ることをいっぱい話してくださった。で、私は本当にそう思ったんです。私たちに関わってくださった方は、一人も漏れることなく、必ず祝福されますようにって。今、翼の教会ができて、いろんな方が出入りしてくださって、出入りするすべての方が、ああ、ここに教会ができて、他の何か団体や会社が土地買って、その会社の利益のためにやる営みをするんじゃなくて、帰ってよかったなと言ってもらいたいなと思っています。ので、今日の最後の箇所、創世記の6節のところ、39章6節を読みましょう。はい。彼はヨセフの手に全財産を委ね、自分の食べるもの、食以外には何も気を使わなかった。体格も良く美男子であった。どういう顔していたのか分かりませんが、皆さん、何でも物事好転すると、ないないないないものばっかり数えていると本当にない人生になります。しかしあるじゃない、あれもあるしこれもあるし、だいたいこう今日呼吸して生きてるし、これも最大の恵みで、これで教会にもこれで賛美歌歌えるし、こんなもの恵みじゃないって、あの家のようにあれもないこれもないものが恵みだって言ったら、いつまでもマイナスの計算式で、いつまでも幸せは来ないんです。よく見てみたら、ヨセフは体格もよく美男子でありました。先日新聞になるほどなという言葉が載っておりました。あの頃は良かったなと昔のことをいつも言う人は、その頃本当に幸せだと思ったかって、おそらく思っていない。その頃もきっと、ああ、あの頃は良かったなっていつも言ってるんだって。だから、なんで今日良かったと言わないのかって、なるほどなと思いました。私たちは言わないんです。あの頃は良かったなって、あの時は良かったなっていうことはイコール、今は幸せじゃないって言ってるのと全く同義語だって。なんでせっかく生きてるのに、そういうもったいない生き方を心のありようでするんだろうか。いいね。私たちはもうマイナスの計算式は震災で壊れたので、やめました、捨てました。二度と お礼のように蘇らせることをしないんです。今日与えられているものに感謝して、先週もいいこといろいろありました。例えば教会に来ましたら、近くの教会 の小学校の校長先生でした。教会を訪ねていらっしゃって、以前お話しました、近く の小学校の小学生がそこでおじいさんが動けないでいるって教会に飛び込んできて、まあ、結果的に大したことしてないんですが、みんなで車も止まって降りた、若いお兄さんのような方も担ぎ上げて、もうだけど大したことないといえば大したことないけど、本当に動けなかった、脳梗塞かなんだか分かんないけど倒れてしまったら大したことになった可能性もないわけじゃなかったから、でわざわざそのことを教会から電話入れたもんですから、いろいろお話してみると、やっぱり学校というところはしょうがない面もあるんでしょう。老人ホームも管理しないといけない面があるから、アベレージに対してなんでこうしないんだ、ああしないんだ、言うこと聞かないんだって、そういうやり方もあります。ありますが、しかしいいことあったじゃない。これは素晴らしいことだったじゃないと、どうしてことのほか見つめて、ほんでみんなでよかったねって言わないのか。だから、ああ本当にこれは些細なことではあるけども、いいことだったなって、で詳しくその話をお聞きしたいということでおいでくださったから、ちょっと大げさにだけど本当のこととして、あの時知らせてもらえなかったら、いやだから本当によかったと思うって、一瞬の静止画像だけど、見ず知らずの人も車止まって素敵なバトンになったって、看護師さんも出てきて車椅子持ってきて、もう素晴らしいリレーだった、チームプレーだった。その発端がその小学校の生徒で、ここに教会ができて、教会に飛び込んできて、ああこれは素敵な心温まる一コマだったと思いますよって。皆さん、私たちは今週ないものを数えないんです。与えられたものに感動して、深く感動して、昨日私は申し訳なかったんですが、ある教会の人に、きっと忙しいでしょうに、前に聞いたラーメン屋、なんていうラーメン屋でしたかなんて一度ならず電話したんです。ことの発端はこうなんです。私は見るものに弱いので、あるテレビである肉まんの宣伝をしていた、あ豚まんだ、ごめんなさい、豚まん、それはその豚まんは普通じゃなく美味しいって、ネットで開いたら本当に美味しいって出てきたんです。ですぐネットで注文したんです。それが土曜日に来るはずでした。で土曜日のお昼は、孫たち含めてみんなで食べるはずでしたが、午前中留守番して待てと暮らすと来ないんです。おかしいなと思って、もう一回メールを開いたら、私が日にち間違えてた、3月1日の土曜日に入れてたから来るはずなかったんです。おいで、九州まで電話して早く送ってくれないですかって、雪もあって、とっても今送れないということだったんですね。それでみんなお腹も空いたし、どうしようと予定が狂っちゃったと、ここで思い出したんです。ある教会の方がよく食べに行くラーメン屋があって、美味しいですよって、みんなそこの近くに出かけていたので、皆さんも関心があったら無料で私お教えいたしますけれども、これで美味しかったんですよ。あ、いやこれがなかったら豚まん食べてたけど、いや豚まんはいつでも食えるからここに来れてよかったねって、本当に美味しかったんでした。で美味しい美味しいって、いいひとときになったんです。皆さん、私たちはしばしば予定も狂うし、これは失敗したと思うこともあるし、なんで3月1日って何考えて入れたんだということもありますが、しかし結論は、どんなことも含めて神様が素敵な1週間にしてくださると思います。何度も言いますが、先週は日本中が浅田真央選手のショートプログラムで、みんなちょっとかわいそうだなと思ったり、本当に次に滑れるのかと思ったり、なんだかちょっと喪に服しているような雰囲気だったようです。しかし、あの滑りで、最後のフリーの演技であの滑りができるんですかって、ありえないって、普通じゃないって、多くの世界の人々に涙と感動をもたらしたようです。最初に言いましたが、もしも4年間準備して、もうよしよしと、もう予定通りの滑りをして仮に金を取ったとしても、あれほどの感動を、あれほどの人々にエネルギーを彼女は与えただろうかって、もう後世までレジェンドとして語り継げられる、ショートプログラムで14位かなんかになって、次の日にあんな滑りをするっていうのは普通の精神力じゃないって、絶対誰にもできないって、彼女こそ心の金メダルを、誰にも負けない金メダルを取ったんだって。だから私たちは、まずいことが起こったと思ったら、その次に祝福の神が 本当の大どんでん返しを用意しておられるんだと、今週も覚えて生活したいと思います。それでは黙祷をいたしましょう。キーボードを弾いていただきましょう。今日のヨセフの旅先での場面を思い巡らしながら、また自分自身の先週今週と重ね合わせて、ピアノを聴きながらしばらく黙祷をいたしましょう。いかがでしょう。私たちは悪いと見えることも起こりますが、しかし神様はたくさんの良いことでその悲しみを覆い包み、たくさんの実をならせ花を咲かせてくださいます。これは単なる教えではなくて、歴史上存在したヨセフのあまりにも悲しすぎる、実の兄に殺されかけて売られて青春が消えて、しかし行った先で神様がヨセフを抱きかかえ、真っ逆さまに倒れることを許さず、かえってどんどん祝福してくださって、私たちも悲しみや痛みに寄り添う神様が、私たちの新しい一週間を大いに祝福してくださると信じて、日々神様に祈り、あるいは聖書の言葉に親しみ、教会に足しげく通い、誰かと祈り合い、神様の恵みを体験したいと思います。それでは少し大きめにピアノを弾いていただきますから、声に出して祈れる方は自由に、黙祷の方も構いませんが、しばらく神様に心の中にある願いや感謝を、祈りを持って、捧げたいと思います。それではしばらくご自由にお祈りをいたしましょう。恵み深い天皇お父様、ありがとうございます。今日私たちは礼拝に来て、神様が私たちと一緒におられるなら何も恐れないことを知りました。恐れる必要がない、あなたが私たちを抱きかかえ、そして祝福し、立ち上がらせ、前に進めてくださいます。天皇お父様、月曜日から土曜日まで今日ここに来られた方のすべての手の技を祝福し、健康を祝福し、心を強めてください。体の弱っている方、試練に遭っている方々に神様の豊かな力づけをお願いします。聖富さんのコンサートも、また正志先生のイスラエル旅行も祝福してください。このお祈りをイエス様のお名前でお捧げします。私が一言ずつ祈ります。よろしかったらご一緒に同じ言葉で心からお祈りを捧げましょう。恵み深い天のお父様、あなただけを見つめます。どんなことが起こってもあなたがおられるから、がっかりしないで希望を持って前に向かって進みます。神様の祝福を見せてください。あなたに頼り、あなたに祈ります。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。